桜川マキシム。
はい、どうも、ヤスンです。
どうもどうも、RICKA リッカです。
あ、JUS ジャズです。
アルペジオにしてみましたよ。
ね、AV の話をしますよ、AV の話を。
はい、もちろん、桜川マキシムの AV といえば、オーディオでもビジュアルでもなく。
そうですよ。あ、まあ、オーディオもビジュアルも両方ありますけどね。
うん、ありますね。まあ、世の中大体オーディオとビジュアルでできてるからね。
そうですね。
触れることはできないですよ、ただし。
アダルトビデオですよ。
はい。じゃあ、その専門分野ですね、は
い。そうです。正しい発音でお伝えしましたよ。
本当ですか？どの程度正しい発音だったんですか、今の。それでちょっとシリに話しかけてみるといいですよ。
あ、残念ながら僕のところにはシリが入っておりません。
じゃあなんかうざい羊とかに。
うざい羊こそ入ってないですわ。まあ、AV の話をね。
はい。
せないかんなと思いまして。
はいはいはい。
はい。ちょっとね、AV 関連でちょっと前なんですけど、二つぐらい気になるニュースがあったんですよ。二つも。
はい。
はい。
これあれですか？リスナーはみんな下半身裸で待機しろっていう話ですね。
あんまりね、色っぽい話にならないと思いますけどね。
そうですか。じゃあ、色っぽい話が聞きたい人はここで、ストップボタンを押していただいて。
いや、聞け。ちゃんと喋るから聞いて。はい、ゴールドマンサックス。
はい。はい、という AV メーカーがありますけども。
違う。
違うんですか？
そんな喋りつけたらすぐ潰される。
でもほら、O を E に変えたりとかするんじゃないですか。
まあ、ゴールドマンもサックスもちょっとなんか聞きようによってはエロく聞こえますけど。
ですよね。うん、AV のに変えればそんな、まあね、なんでもエロくなるわけですよ。
そうそう。AV のというかね、多分ね、そいつ中二やなって思いますけどね。オナに覚えたてやなって。ゴールド、サックスみたいなね。
行きづらいですね。
行きづらかったです。
はい。で、そんなゴールドマンサックス青年が。
そうですね。
起こした会社。
ゴールドマンさんはいたと思いますけど、サックスさんがいたかどうかは知らないですよ。あ、でもゴールドマンさんとサックスさんかな。
一人の人かもしれないですね。
あ、そうなんですか？
え、よく知らない。とりあえず次に行きましょう。
ヒューレット・パッカードみたいなことかなと思ってたんですが。
はいはいはいはい。マクドナルドとかですね。
うん。ゴールドマンサックスに、内定を取り消されたよっていう女の人がいると。
うん、うん。
うん。で、その人がなんで内定を取り消されたかっていうと、AV 女優として大学生時代に AV 出てたよっていうのが、ゴールドマンサックスにバレてしもうたと。
はあ。
うん。で、まあまあ、AV 女優時代の、まあ、芸名としては、源静香っていうひどい名前で。
聞いたことある名前ですね。
そうなんですよ。
お風呂物ですね。
お風呂物ではなかったんです
か？あ、違いますか。
はいはいはい。なんか5、6作出てたみたいですけどね。
うんうんうん、
まあまあまあまあ、そういうのでバレましたよと。で、まあ、ゴールドマンサックス受かったりするぐらいですから。
うん、まあ、優秀なんでしょうね。
優秀、まあ、お勉強はできたんでしょうね。
はいはい。あと、英語は喋れる感じですね。
あ、TOEIC が935点。
お、なるほど。
なかなかな。
行っちゃうよりも、来ちゃう感じですね。
ほんまですね。その辺はまあ、皆さん、DMM かなんかで検証していただいたらいいと思うんですけど。はい、まあまあ、ね、そういう話がありましたよと。で、なんでそんなことをされるんですかみたいな話が出てたと。
うん、うん。
いうところと、別に、これは一応グラビアタレントなんかな？
はい。
パイパイデカミ。
まあ、聞く名前ですね。
まあ、これまたひどい名前ですけど。
満州キツコとか、そういった種類の名前ですよね。
そうですね。まあ、満州キツコよりはテレビ出てます。
はい。
はい。
まだ出やすい名前ですし。
何ですか、有吉反省会とかにちょこちょこ出てる。
うんうん、
はい。まあ、胸の お乳の大きい人です。
はい。
はい。まあまあ、芸名がパイパイデカミと。
うんうん、
いうことで、若干胸元が見えた服装でよう出てますけど、まあその人が、まあまあ、AV 女優だからといって下に見るようなことは私はしません、みたいなことを、なんかのインタビューからで言うたと。
ちょっと待ってください、ジャスさん。
はい。
おっぱいがでかい女の人が、パイパイデカミってことは、
うん、
胸を強調したポーズで売り出していた、パイレーツっていう二人組がいたじゃないですか。
う はいはいはい。
あのパイってそのパイなんですか？
そうですよ。
わかりました。納得したんで話を進めてください。
おっぱい大きい人が二つ連なってるから、パイが列になってるからパイ列ですよ。
それ今考えた嘘じゃないですよね。
違いますよ。
あ、そうなんですね。世界の人みんなそれ知ってたんですね。
だからあの胸の谷間を見せてる状態から胸をぐっと開く感じにして、
はいはい。
あの胸の谷間がちょっと離れましたよっていうポーズを二人で撮りながら、うん、乳離れとかやってましたからね。
はー。なるほど。
はい。
うん、なるほど、なるほど。うん、僕の距離はもうすでに次の、はい、あの、ゴールドマンサックスの方に行ってるんで。いいですよ。
うん、うん。
入れたらもういいでしょう、まあ。皆さんそう思ってると思いますよ。
まあ、そういう話があって。
はいはい。
うん。まあ、AV 女優を下に見ないでほしい。
そう、知らなかったな。
いうことを言っていた。
いや、じゃあさ、物知りですね。
進めていいですか？
あ、どうぞどうぞ。
まあ、言うてたと。
はい。
でね、まあ、こういう話になった時に、うん、まあまあ、あの、職業に規制がないのに、みたいなことも、一部で言われてたりすると。
うん、はいはいはい。
いうのが僕は、恐ろしく納得がいかないと。
うん、まあ、一部で言われてるというか、一応建前としては皆さんそうおっしゃるんじゃありませんか？
そうなんですかね。
うん。
そもそもなんですけど、
はい、
AV 女優って、
うん、
大学生が AV 出ましたっていう状態でも AV 女優じゃないですか。
うん、まあ、条件としてはその、アダルトビデオに出たことがあるか、
人、うん。
アダルトビデオ、まあ、その AV 女優になる、なりたいなって言って、その面接にとりあえず体験しちゃったみたいな、そういうのもなるんですかね。
AV 女優でしょ？
ですよね。あの、発売されてなくても、
うん。
うん、そうなっちゃう可能性あるわけですよね。
職業なんですかね。
でもなんですかね、アマチュアのとかいるんですか？
アマチュアの AV で やってる人いますよ、実際。
アマチュアは、その、多分定義、ざっくりした定義で言えば、
うん。
それで飯を食ってないというか、その、金銭の授受が発生してないというか、要は商売になってなければアマチュアですよね。
個人でインディーズでやっている女性っていうのもいるんですよ。
ああ。
インディーズなんで、金は持てるんですよ、は
い
はい。
うんうん。
うん。それって職業なのっていう話がそもそもあると思うんですよ。
まあ確かに、インディーズでしかこう CD を出してないミュージシャンってのがいたらば、俺はプロだぜって言ってるとしたらば、うん、お前の中ではそうかもしれないがっていうふうに説教モードですよね。
うん。いや、それはだってあの、その人が逮捕されたら無職じゃないですか。
まあ自称ミュージシャンですね。
自称ミュージシャン無職の誰々じゃないですか。
まあ、自称無職とかっていうこともたまにありますけども。
ありますけど、ありますけど。それは単に裏取れてない時ですけどね。
はい。
うん。だから、AV に出てるからって言って職業じゃないってなったら、AV 女優はそもそも職業なのかいって思うわけです。
うん。まあ、あとその、AV って別につけなくてもいいんじゃないのっていう、女優でいいんじゃないのっていう気もしますしね。まあまあまあ、そ
う
です
ね。うん。だからね、その、規制がないみたいな話とも別枠やでとも、その時点でも思いますし、
うん、
規制はあるだろうと。
うん。
思うんですよ。で、多分ね、規制があるのはね、職業にじゃないんですよ。
うん。
人なんですよ、多分。
まあ、そういうもんですかね。
人に規制があるんですよ。
でも、その人がこう、癒やしいかどうかっていうのを、こう、判断する、その、ステレオタイプの一つとして、その、職業っていうものがありますよね。
そうです。職業によって人の規制をみんな判断したりするんですよ。
でも、それって、この職業っていうのは、そういう癒やしい人がついてることが多いみたいな、例えばその、
うん。
まあ、食肉解体業だったりとか、
はいはいはいはい。
っていうのをやってるのは、もともとそういう身分の人なんでしょう、みたいな、そういう、こう、決めつけが働いてるんじゃないですか？
いや、だからね、その身分みたいなところはもうないよっていうことは、うん、僕は全然違和感ないんですよ、
はい。
固定された身分みたいなものはもうないですと。
うん、
ただ、まあそれを引きずって、その職業を持って人の規制というものを判断する人がいます、現実にっていう話も、まあありますし、それは悲しいことだと思います。
はい、
で、僕が言いたいのはその人の規制というのはそういう意味じゃなくて、
うん、
結局みんな人間について、たっとい人とか、癒やしい人とかって判断するやんと。
まあ、その職業に関して言えば、そんな仕事俺はやりたくないなって思った場合には、それは癒やしい仕事であるっていうふうに思いますよね。
うん。うん、だからまあ言うたら、汚れ仕事についてる人のことを癒やしい人間だって感覚的に思う人って割とおるやんと。
うん。
うん。
まあ、それは否めないですね。
うん。で、性に関する仕事については、特にそれ思う人多いやんと。
まあ、タブーという意識は強いですね。
うん。だからね、もう、そういう話でいくとね、
うん、
パイパイデカミなんていう名前でね、
うん、
テレビに出てね、胸の谷間見せてね、で、それでどうやこうや言うてるようなやつって癒やしいんですよ、人間的に。
まあ、芸人なんてそう言ったらみんな一緒なんじゃないかとすら思い
ますよ。そうですよ。芸能人っていうのはそもそも癒やしい職業の集合体やったりするわけじゃないですか。
うん。
うん。 だってあれですよ、カメラの前でそれをやる必要があるってセックスの真似事したりするわけじゃないですか。
はいはい。
それが癒しくないとは言わせませんよって話ですよ。
まあ、その、現代的なその芸能人っていうのはテレビで見せ物になる人たちなわけですから、うん、それが、こう、たっとい職業なのかと言われたらば、
うん。
違いますよね。
うん。うん、え、じゃあ、AV 女優と皇族は同じだけの貴賤のレベルやねんなって言いたくなるわけじゃないですか、そうなってきたら。
皇族ってあれ職業でした？
一応、お仕事なんでしょ、
うん、
お仕事だったりもするんでしょ？
官僚ですけど、それ職業選択の自由ってあります、うん、皇族っていうものに。あれはそういう一族ですよね。
うん、そういう意味では日本国民以下なんでしょうけど。うん、
まあ、というかその、まあ、以下というか、別の次元ですよね。
うん、まあ、別なわけがないんですけどね。うん、生き物としてね。いや、だからまあまあ、そういう意味で言うと、AV なんてものに出る人は、先民なんですよ。
うん。
結局。
なるほど。でも、それを、こう、うん、まあ、出てる人は先民であるとしましょう。うん、選ばれた民であると。うん、あ、じゃなくて、癒やしい民であると。
癒しい民。
はい。でも、なんか、そんな癒やしい民が出ている映像を見て喜んでる我々というのは、果たしてたっといいんですか、うん、
だから、人にあんまり言わないんでしょ。
でもね、ジャスさんとか、割とほら、たっといい感じの方ですけれども、僕はとてもたっといいなというふうに、なんかこう、頭の上がキラキラしてるな、たっといいなって思ってるんですけども、そういう AV とか見るっていうのを日頃から、ね、
うん、
明らかにしてるじゃないですか。
します、します。
趣味まで、大体みんな知ってるじゃないですか。
これはね、だからね、僕の感覚の中でもどっかそんなこと言っちゃう俺みたいなとこありますよ。
うん、うん。
うん。だからそういう方向に話を持っていくと受けるって思ってるっていうのは、いやしいことを自ら表明して、なおかつこれぐらいでは人に、あいつ AV なんか見るやつやで、みたいなことを言われるわけはない、みたいなところの踏み込み方でしょうね。
うんうん。まあ、あえてその、うん、安全な範囲だというふうに認識した上で、その話題に触れてるわけですね。
う
ん、
そう、だから、うん、風俗行ったことがあるぐらいやったら、うわっとは、男性同士では思わない。
うんうんうん、
から、男性同士の中では言う。
はい。
でも、これが例えば、僕、アナル性感ばっかり行くんですけどって話になったら、相手を選ぶなって思って、場合によっては癒しいもの扱いされるなとか思うじゃないですか。
そうですね。
あ、ごめんなさい。アナル性感ばっかり言ってるっていうのは僕の話ではないですよ。
まあ、ということで話を進めていいですけども。
うん、そんなお金も時間もないです
わ。まあ今は、バカに言ってるっていうところがポイントですね。
あ、なるほどね。
そういうところにも行くジャスさんですけども。
そういう言葉のあやでごまかしてるわけじゃなくて。
はい。うん、だからまあ、でも今お金がないの理由にしてましたけど、お金があれば行くのかっていう話になっちゃいますよ。
うるさいな。
まあ行くんだ。まあそうですよね。自分で稼いだその尊いお金何をしようが、そんなのはジャスさんの好きじゃないですか。
そうそう。いや、だから、うん、いや、そう。だからね、そう判断してくれる人もいれば、
はい、
ね、そうじゃない人もいるわけじゃないですか。
うん、うん。
だからね、やっぱね、癒やしいと思われたくない、みたいなことも含めて、
はい、
人間ってずーっと今までずーっとやってんのに、職業に貴賤はないっていう、まあ、それはそれで言う意味のわからない言葉ではないですけど、
うん
うん、そこをね、履き違えとるなと。職業に貴賤はないっていうのは、この職業についてるからといって、身分的にとか出自的にこうやでという固定されたものはすでにないんやでって意味やろって。
うん、
いうところを、なんで AV 女優について職業に貴賤はないっていうところまで拡大解釈すんねんっていうところを、一回やり直せって思うんですよね。
まあでもなんかすごくありがちな話ですよね。その、
うん、
まあ本音と建前の話じゃないですか。
うんうんうん。
で、実際その職業に貴賤がないなんていうのも、その全ての職業が全く同じ価値であるなんてことはありえないというふうな前提に立って考えますけども。
いやでもね、すべての職業は同じ価値であるっていう前提で物喋らないとダメなんですよっていう同調圧力を発する奴はいますよ。
うん。まあ、ちょっと頭が硬いなとは思いますよね、そういう人は。
硬い。うん、頭が硬い、うん。まあ、オブラートに包んで頭が硬いですね。
うん。
うん。
まあ、そんなどころじゃなかった時代からそういう職業に貴賤はないっていうこう考え方があることによって随分と生きやすくなったんですよっていうその現状を、
うん。
を良しとして、まずそっから話を始めてほしいですよね。
うん。だからね、うん、僕もね、その、例えばあの家庭環境でこうこうこうで性というものを売ることでしか成り立たなかったんですとか、契約上騙されてしまったんです、みたいな話 の、言ったら被害者やなって思う女性に対してまでお前は先民やとは言わないですよ。
はい。
ほのかとか。
ね、具体的には別にいいんですけども、詳しいですね。
あの、ほのかさんはですね、はい、まあ、言ったら岐阜
はい。
あの、ママ父って言うんですか、
はい、はいはい。
ママ父って言葉、日本語としてすごく悪い言葉やなと思うんですけど、
はい。
ママなのか父なのかどっちやっていつも思うんですけど、
まあ、そこは男女平等ですから。
そうですね。まあまあ、ママ父に、まあ、なんやかんやされたとか。
はい。
あの、貧乏から脱出したくてなんやかんやしたとか。
うんうん。
歌手になりたいと思って契約したのになんやかんやされたとか。
うんうん。
まあ、そういう話がすごくある人なんですけど。
まあ、ただそれにしたってですよ。
うん。
そういう境遇から抜け出すための手段としてそういう選択肢が取れるっていうこと自体は別にいいわけじゃないですか。
うん。
そこに居続ける羽目になるよりは。
うんうんうん。いや、だから、そういう、うん、まあ、言ったら不幸な境遇からこうなったんですよ、はい、みたいな話については、はいはい、僕は、人間的に、この人は癒やしいとは思わないですけど、
うん、
小遣い稼ぎで大学自分に割と教育も与えられて金もあるのに、あの AV 出ましたみたいなやつは、お前は先民やでって思うんですよ、
うんうん。
お前は AV に出た瞬間に先民に出したんやでって。なので、お前はもう今後先民として生きていくしかないんやで、とは思います。
うん、うん。
うん。それはゴールドマンサックスなんかみたいなとこ入れてもらえるわけないや。君はもう先民なんだからって。それは言うたらなあかんやろ、みんなっていう。
まあ、僕はどうその話を聞いて感じるかといえば、
うん。
別に、そんな過去はいいんじゃないのかとは、そんな気にすることっていうふうに思えば、ゴールドマンサックスは実に格の高い会社なんだなと、こいつは感心しますなというふうに、まあ反感を覚えますね。
でもあのカメラの前で、
はい。
セックスをしてその分でお金をもらうっていうのを小遣い稼ぎしてるやつっていうのは、
うん、
まあ、そういう扱いを受ける行為やとは思いますよ。
でもほら、そうやって、
うん。
手っ取り早くお金を稼ぎたいと、大金を稼ぎたいという人が入る会社じゃないんですか？
まあね。
うん。
うん、
っていう風に見たら、まあ、そもそもそうやってお金を稼ぐっていう行為自体が浅ましい行為なんじゃないかっていうアングルで見たときに。
お金を稼ぐこと自体が浅ましいっていうのはちょっと違うんちゃいます？
まあ、それはそう思います。
お金を稼ぐときに自分の性的なものを売り物にするのが浅ましいって言ってる話なので。
でも、まあ、これめんどくさい話になりますけども、
うん、
女性がその自分の体、自分の性っていうものを自分の意思で、
うん、
理解するっていうこと自体を誰が咎めることができるのかっていう話もありますよね。
僕でも浅ましいと思いますよ。
なぜ浅ましいんですか？自分の持ってる資源を自分で売り買いするわけですよね。
うん。
まあそれがその切迫したものであるかどうかを置いといても、例えばその臓器をこう売らざるを得ないみたいなそういう状況とそんなに変わらないんじゃないですか？
売らざるを得ない状態で売るのは浅ましいとまで言わないっていうのはさっきの僕の話と同じなんです。
うん、うん、そうそう。それは分かってますけども。
うん。
まあ、臓器売買はね、気楽に売るわけにいかないから全然別ですけども。
だからそれが高くで売れるのってモラルに反してるからじゃないですか。
需要と供給のバランスが取れてないからじゃないですか？高く売れるのは。
需要と供給のバランスが取れていないのはモラルに反するからじゃないですか。
なるほど。はい。
うん、
いいですよ。
うん。モラルに反している行動やからこそ需要と供給の中で高く売れるもので、モラルには反してるっていう行動を取る人は浅ましいじゃないですか。社会的にみんなこれを守って生きていこうっていうところを逆手に取ってやるっていう行動自体が浅ましいじゃないですか。
うん、ちょっとまあ今その臓器売買の例を出したのはまるっきり話を横道に逸らしちゃうのでちょっとそこは引っ込めますけれども、
うん、
その行為とその AV 女優、まあその AV に出るっていうことがその同じであるっていうことを僕は言いたかったわけではないので、
うん、
悪い例を出してしまったのでそれは一旦引っ込めます。
いやまあ別にあの臓器売買の話も一緒やと思いますよ。モラルっていうものを分かってそこを守る気がない、そこで守らないことによって高値で売れる、それを手にしたいので手にしましたっていう行為を浅ましいと言って何がおかしかろうと。
うん、しかしあの、売れるものがあると。
うん。
で、その売れる金額を、この金額が得られるんであれば、これを差し出してもいいというふうに思うわけですよね。
モラルに反するんですよね、でもね。
そのモラルっていうのは、一体何を守る必要があるんですか？
それはね、やっぱね、あの、社会で生きていくっていう中で、同じようにこの社会を作っていく上で漠然とあるじゃないですか。
うん、漠然としたものを基準として持ち出されると納得いくいかないっていうのはその人の感じ方によっちゃいますよね。
でも、 僕が言ってるのは、セックスしているところをカメラで撮って、それでお金をもらうっていうのはもう明らかにモラルに反する話じゃないですか。
それってカメラがなかったらばいいんですか？
カメラがなくても一緒ですよ。だから売春する人っていうのは、まあ、そんな扱い受けるもんじゃないですか。
その。
売春をしないっていうのは、モラルでしょ、うん。
自分の娘がそれをするのを、肯定的に捉えることができるかといえば、できないけれども、
うん、
自分の選択としてそれをするのであれば、うん、それがモラルに反することだとは僕は思わないですね。
それ多分少数派ですよ。
うん。多数派だとは思いません。
うん。なんでそれをするかというと、やっぱり、まずはモラルに反するから。まあ、結局のところね、そういう、お金を持って売買するっていうのが当たり前の状態になった社会で生きていきたくないっていう発想がみんなにあるかないかっていうことやと思います。
うんうん。
あ、何々さんのところ名前でやってるらしいで、みたいな世の中嫌やろっていう。
ただまあ、その、モラルってでもその時代によって変わるもの。
変わります、変わります。
ですよね。
うん。そこはね、だからね、自分の感覚で物言うたった縁ですよ。
うん。
うん。でね、どうやら多数派は、売春婦に対して、うわ、来たなって思うんですよ。
うんうん。まあ、ちょっと話を戻すと、でも、その売春婦と AV 女優って同じものじゃないと僕は捉えてるんですけども。うん、
いや、基本一緒やと思います。要は、回数が多いのか少ないのか、カメラで撮るのか撮らないのか。結局、セックスしてお金をもらうって行為は僕は売春やと思います。逆に言うと、V シネなんかで本番やってませんは、売春ではないなと思いますもん。
は、実際に行為があったかどうかって、そんなに大きな問題になるんですか？それをやってるように見えたらば、実際にやってると思われたのと一緒ですよね。
いやいやいやいや、入れてる入れてないは大きいでしょう。
まあ、それは二つの意味から、大きいとは思いますけども。
そこはね、やっぱね、おちんちん入ってないから大丈夫みたいな感覚がどっかありますよ。
まあ、あとはその、先っちょだけだから OK とか、NG とか、そういう話と同じ地平ですね。う
ん、中出ししてるしてないとか。
うん。
じゃあなんで AV はみんな中出しとかいうのが売りになったりするのと。
まあ、それはいけないことをしているっていうことですよね。
そうなんです。いけないことなんです。うん、まあ、みんな感覚的にそこは絶対あるんですよ。もちろん濃淡はあるにせよ。
そのゴールドマンサックスって日本のゴールドマンサックスの話
です。
ですよね。
うん。
それって本社の方だったりとかすると全然違った基準になるわけですよね。
でもね、そこまで違いますかね、キリスト教国で。しかもユダヤ系の社長やったりするわけでしょ？
社長判断で決めてるわけでもないでしょうけどね。
いや、まあでもそういうのってやっぱ社風にも影響するところ絶対出てくると思います。やっぱりね、売春婦みたいなのはね、それは英語圏、アメリカとかでもね、やっぱ、先民扱いされてる部分はあるじゃないですか。サノバビッチいう国ですもん。
でも、その日本のゴールドマンサックスの例で考えれば、
うん、
まあ、そんな卑しい過去を持つ、人物がこう入ってくることによって、
うん、
まあ、そんなやつを使ってるのかというような非難犯にさらされたりするっていうことを、懸念して入れないっていうことじゃないんですか、
うん、
それがこの会社の格と合わないみたいな、そんなぼんやりした理由だったりしますかね。
格と合わないっていうかね、いや、結局だからね、一緒に働きたくないとかもあると思いますよ。そんなやつと。
どうも、ピンとこないですね。
AV 出てたようなやつと同じ仕事してるからって同じ金もらうの嫌やなって思いますもん。だってあいつ AV 出てたようなやつやでっていう。
あ、ちなみにジャスさんもそう思います？
はい。
同僚が、そういったアルバイトの経験があったらば。
あのね。
大学時代ラグビー部だった、爽やかな青年がっていうの、はいはいはい、そういう場合は。
確実にめっちゃバカにはしてると思います。
うん。
心の中で。
じゃあそのことを本人が間違いだと思ってるかどうかっていうのも違ってきます？
間違いだと思ってもいないとしたらよりバカにはしますけど、間違いに思ってるに決まってるやんって思います。そこはだからといって、あ、本人は反省してるんだねって思わないです。そら反省するやろ。反省せんかったらバカ丸出しやないかって思います。
ただその過去において間違いが起こることっていうのは不可避であったりしますよね。
どんだけ間違ってもそんなとこ行くって思います。
それはでもあり得ることだし。
いや、僕だからあり得ると思わないんですよ。どんな教育を受けててお前って。
ただ例えばその、まあ、殺人まではあれですけども、まあ、傷害事件を起こしたっていうのもその間違いですよね。で、それっていうのは、本来許されるものではなくて、ただその、若気の至りなんて言葉で済ましちゃどうかと思うけれども、そのことをすごく本人が反省したりとかした場合に、お前はそういう傷害事件を起こしたような人間だからっていうふうにずっと見続けるのかって言ったらば、僕はそういう見方をする人の方に問題があると思いますよ。
いやでもね、やっぱね、切れたらどついてくるやつやろと思いますよ。
大体の人は切れたらどついてくるという風な前提に立って考えるべきでしょう。
だからそこのハードルの低いやつやなっていう風に接したりは、 全然あると思うんですよね。
まあ、ハードルが低いんだとすれば、そういう接し方をするべきでしょう。
うん。てか、何がどうなったらね、そのラグビー部にいたからって言って、ホモビデオに出んのって思いますもん。ちょっと想像の外に出ますもん。
いや、ちょっとした好奇心とかあるんじゃないですか？
だから好奇心で AV 出るやつって確実に先民でしょ。っていう感覚がみんなあるやろって話です。
まあ、多くの人がそういう感覚を持っているだろうというのは認めるところですけれども、そんな気にすることかっていうのが僕の感覚ですね。うん、
だから多分ね、まあ少数派のやとろうとは思いますけど、
うん、
それはね、やっぱね、バッチリですよ、そんなやつ。感覚としてね。
うん。まあっていうふうにジャスターが感じるだろうし、うん、で、実際にそのバッチリっていうふうな感覚を共有する人が多いだろうってこと自体は構わないんですけども、事実そうだろうとは思うけども、うん、ただ僕の感覚ではそこまで言うほどのものではない。し、まあ、ゴールドマンサックスがそういう理由で、だ、そういえば、ちょっと話を逸らしますけれども、逸らすというか変えますけども、うん、なんかテレビ局のアナウンサーかなんかが、内定が決まった後に何らかの理由で、内定取り消しになったんだけども、うん、それが違法であるとして、うん、ちゃんと就職できて、偉い面の感が熱いな、みたいな、そんな話って、ありませんでしたっけ？ありました。
日本テレビのアナウンサーですね、女子のね。
あれって何なんでしたっけ？
キャバクラかなんかでしょ。
うん。
うん。
それは、ジャスさん的には当然だろうと思う話ですか？
若干癒やしいやつやなって思ってます。
ただ、そのテレビ局なんていうものは、っていうようなアムルが入ったりします？
あ、いや、ね、若干癒やしいくせに、それを、若干癒やしいっていうことを前提として喋ってへんこいつ、より癒やしいなって思ってます。テレビ局かどうか関係ないですね、あんまりね。
まあ、その人を癒やしいと思うかどうかっていうのはジャスさんの判断だから、入社する先がどうかっていうのはまるっきり別の話ですよね。
そうです、そうです。だから入社先がどうかってあんまり僕気にしてないです。ゴールドマンサックスかどうかって、うん、あ全然関係なくって。
うん。
うん。役所だろうと、ゴールドマンサックスだろうと、別にどうでもいいというか。
うん。
だもっと言うとね、風俗店の店長やってましたっていうやつは癒やしいなって思うんですよ。
まあ確かに褒められた仕事ではないなという感覚は共有します。
うん。風俗店の店長やりますっていう判断の前に、どうにか踏みとどまる部分で踏みとどまれなかった理由って何？あ、もう、ニッチもサッチもいかなくて、とりあえず飛びついた。まあ、それやったらしゃあないかな、とか、思う話もあったりもしますけども、いや、単に風俗店の店長でもええかなって思ったっていうやつやったとしたら、そいつのことは癒やしいなって思います。
まあ、ちょっと、もう少し寛容であってもいいんじゃないかと僕は思いますね。
あ、いやいや、だからそれをね、自分の判断の中で、じゃあこいつに対する接し方を変えようとか、
うん。
そこまで行く、行かないとは別の問題として、感覚としてのことです。
うん、だからその感覚を基準に持ってこられると、僕はその感覚を共有しないので、納得いかないですよ。
いやいや、その納得するしないじゃなくて、
うん。
要はその瞬間に、あ、こいつって男前やな、とか、
うん。
こいつって体臭強いな、とか、そのと同じように、あ、こいつって癒やしいな、とかって思うって話です。
でも、それはジャスさんそう思うし、僕はそう思わないで、それでおしまいになっちゃいません？
違います。立花さんにそう思ってほしいっていう話じゃなくて。
あ、うん、それは別に僕も今、そう思えと言われてるとは思ってないけれども。
だから、そこの感覚を持ってる人が大多数やでっていうことを忘れて、何お前、うん、そのパイパイデカミヤとか、そういう人、何の発言なんそれって思うんですよ。職業に起点はないじゃないですか。いや、違う、職業に起点があるわけじゃ、あるないじゃなくて、人のことを癒やしいとかってみんな割と思うねやんか。それの批判の話をお前、なんか知らんけど適当に今否定したよなって思うわけです。
うん、そうですね。そこまで戻って言えば、その職業に規制がないっていうのは、
うん。
まあ、あくまで建前であると。
うん。
一方で規制はあるけども、うん、そんなに気にするような話じゃないですよ。
違います。それは立花さんはって話ですよね。
そうそうそう。あくまで。
違います、違います。癒やしいとか癒やしくないとかっていう感覚でみんな割と接してくるし、
うん、
それを否定したんやったら、職業に規制がないっていうアプローチで言われても、何の意味もないけど、だって癒やしいんだからっていう。
うん、まあ、だからそこはその職業に規制はないっていうのはあくまで建前であるっていう前提を共有しているので、その点に関しては特に異論はないですよ。
でも、いやだからまあまあその発言に意味ないし、君はだからもうそういう意味ではもう無理なんだけどねって思うんですよ。
うん。ジャスさんはそう思う。
うん。だってモラルに反することをやったことでお金を得たんだから、それによるデメリットを受け取る必要はあるんじゃないのっていう。
まあまあ、そうですね。その殺人を犯したという過去を持ってる人がそれを理由に、その後職に就きづらいっていうのは現実にあるし、 雇用したくないと思う雇用主側の気持ちだって、それはわかりますね。それと同じ姉の話ですね。あ、
それとはちょっと違うと思います。
うん。
昔暗殺者やってたんですよねっていう方が話に近いと思います。あ、僕お金もらわないと絶対人殺さないんで、もう全然あれですよ、一緒に仕事してても、多分殺すことないと思いますよって言われててもっていう。
それって別にお金もらって暗殺したかどうかの問題じゃないですよね。
いやいや、だからモラルに反することをやってお金をもらいました。モラルに反するからこそ高いお金をもらえるって分かっててそれをやってたんです。その性根を癒しっていうことですね。だからもちろん結婚とかの時になったらそれは当然デメリットになるやんっていう。
うん。うん。それはまあなるでしょうね。
うん。就職とかでもなるやん。
うん。
それはそれを受け入れてくれるところもあるやろう。
その選択肢が狭くなるのは、うん。確かですね。
で、そこでギャーギャー言うんやったら、いや、知ってたやろっていう。
その現状を、その狭くなるっていう現状をもう少し、まあ、広げましょうよっていうスタンスに立てばギャーギャー騒ぐ、まあその参加と戦い方はあるでしょうけれども。
広げる必要がそもそも僕ないと思うんですよね。
社会をより寛容にしていくっていうのは僕はするべきだと思いますけどね。
そこ寛容にする必要ってなんかあんのかなって。
そうですね。それ自体僕は過ちであれば、その過ちを犯した場合でも、リカバーできた方がいいので、そうすれば可能性を広げる上で社会をより寛容なものにするっていうのは、これはより良い社会を実現するために必要なことだと思いますが。
だからその過ちをリカバーできるっていうことで言うと、その私 AV 出てたからって言ってなんで、こんなことをされないといけないんですかっていう発想自体は、あれ、過ちだと思ってないよねって思うんですよね。
うん、その言い方をする人はあまり過ちだと思っていないように聞こえる言い方をされましたね。
うん。
ただ実際にそう思っていたとしても、それを素直に認めることができないがゆえに、そういった過度の立つ言い方をするっていうこともありますので、そういった言い方をしたがゆえに、その人が反省していないっていうふうに断ずることはできないでしょう。
そこって過ちなのかなっていうのもちょっと思うんですよね。
まあ、過去にやったことを失敗だったと思う。こうしなければよかったって思うことは、そんなの山のようにありますよ。
ね、多分ね、犯罪じゃないからこそね、ああ、もうどうしようもないなって思うんですよね、多分。
まあ、ただ、そういったことをジャスさん許せない。
いや、許せないっていうかね、いや、思うでって。
うん。で、まあ、そういうふうに思う人が多数派であるからこそ、ただでも、そういう過ち自体は、必ず起こるものだから、起こった過ちをずっと、救済されることなく持ち続けていくよりは、どっかで救済されるチャンスがあった方がいいですよ。
いや、だから、隠そうとしてるやつを暴いてるやつがいるみたいな話やったら、お前そんなん言うたんねとは思います。ま
あ、そういうことをするやつ自体が、少年が癒やしいですからね。じゃあ、そんな嫌う癒やしいやつですよ。
そうなんです。ただ、事象としてね。
うん。
AV 出た人が、それがバレました。まあ、バレた過程で、それ何が原因でバレたかともかくとして、例えば顔バレとかはあるじゃないですか。
うん。役員の面接した人が、あ、君はって。
そうそうそうそうそう。
うん。なったのとしたらば、それ見てるやつも、
うん。
よっぽどよく見たんですねって、言いたいところですよね。
うん。そこでバレて、受かりませんでしたとかいう話であれば、
うん。
うん。そしゃあないでって思うんですよ。それはね、だからね、AV 出た人にも人権をっていうアプローチでもし変えようとしたらそれは間違いで、過去に何々をしてたみたいなことはあんまりみんな気にしないようになってきたよねの結果受け入れられるようになりましたっていうアプローチでしかありえないと思います。
うん。いや、だから別にゴールドマンサックスはそれで採用すべきだとは僕も言わないですよ。
思わないです。思わないです。うん。で、もっと言うと犯罪者の加害者で出てきた人にももっと人権をっていうアプローチをもってして、その過去の過ちをリカバーできる状態になりましたっていう風なアプローチも僕間違ってると思います。
うん、その犯罪を犯した人が出てきた時に反省してるかどうかってのはまた別の話でもありますしね。
うん、いやだからもっと言うと、あんまりみんな人の過去とかって気にしなくなったよねっていう結果として、まあ犯罪者だった人も住みやすくなったねっていう方向じゃないの？
うん、ただその結果、犯罪を犯すことのデメリットが減って犯罪を犯しやすくなったんでは、まるっきりトンチンカンの話にもなりますしね。
そう。うん。だからもっと言うと、知ったらそれは気にするってっていう話なんですよ。
うん。うん。それはそうですよ。
で、それは職業に規制があるからやでって。
うん。
人にも規制があるからやでって。まあ、言うときたいなっていう話です。
うん。で、その規制っていうのはあくまで、それを聞いた人がそれを、まあ、規定する話であります。まあ、その社会的にその癒しとされてるもの。
うん。いや、もっと言うとね、立花さんの中にもね、たっとい人と癒し人っていると思うんですよ。
うん、それはもうさっきもその、AV 女優の話で言っても、自分の娘がなるって言ったらば、それは嫌だと思うっていう時点で、
うん。
癒しいものだという意識はありますよ。
うん。 そう。
うん。たっといものがあるのかって言われるとちょっとわかんないですけどね。
まあ、ややこしいですけどね。
うん。うん、私は皇族になるわって言われたらそれもどうかなと思いますしね。あ、でもちょっと可能性あるのか。
あ、まあまあ、女性は特にね。うん、
はい。
うん。そうなんですよ。で、だからね、そういうのってみんなあるんやから、その中で生きていくんやからっていうことをもっとみんな言うた方が、ええなって思うのは AV 女優いすぎっていうところにいつでも思うんですよ。
え、だって日本人女性の100人に1人は AV 女優なんじゃないんですか？なんかネットとか見てるとよくそういうサブジェクトが出てきますよね。
それはちょっと言いすぎな気しますけど。
うん、なんか多分
100人に1人は言いすぎかなって思いますけど、
うん。毎日新聞とかそういうところの海外版とかで出てきた数字なんでしょうけど、どうせ。
そうそう。
っていう決めつけですが。
まあ、たかだか2000人に1人ぐらいかな、その風俗嬢も含めてなぐらいに思いますけど。
まあ、2000人に1人も結構な率だとは思いますがね。
そうですよ。だそういうとこもね、増えすぎやでっていうのも、僕はやっぱ思いますよ。
ああ、まあ確かに、それがなんで増えすぎたかといえば、その、心理的なハードルが低くなったことによって増えてるっていう側面があるんだとすれば、うん、もう少しみんな恥ずかしいと思えよというふうな感覚は僕も共有します。
うん。で、そこに対して僕はいや、人に寄せんはあるってみんな思ってるやん。
うん、でもほら、それは言いづらいですよ。
いや、だから言うたらええんすよ。しゃあないや、そん
な。だって嫌じゃないですか。それを言ったらいいにしたらば、お前の職業癒やしいなって、お前癒やしいなってより言われやすくなるから、それは嫌ですよ。
まあでも僕は職業についてはいろいろ癒やしいなとか癒やしくないなとかって思うんですけどね。
うん。
それはなんて食肉解体業がどうのみたいな話じゃないんですよ。
はいはい、
むしろ僕は食肉解体業って仕事としてはタットになって思ってる方なんですよ。
必要なものですからね。
うん、僕、第一次産業の方が第二次産業や第三次産業より若干ぐらい立っといやろって思ってるんで。
うん。
サービス業ってあんま立っとくないよねって思ってるんで。
まあ、それがゆえに賃金が安くなったりとかしますけどね。
まあまあ、そうなんです、うん。
二次産業に比べると、もうそうすると一次産業はどうなんだっていう話にもなりますね。
そうなんですよね。うん、時給換算すると悲しくなるとかそういう話あるじゃないですか。
稼げる職業が立っといのかという話になると、かつての一本出れば100万みたいなそういう話はかなり立っとい職業になりますよね。
う
ん、
そうそうそうそう。うんうん、僕の感覚としては、第一次産業、第二次産業、第三次産業の順で、ちょっとずつ癒しくなるって思ってますし、まあ、それこそね、まあ、AV 女優とかそういう生産業みたいなものは、まあまあ、癒しいですよ、と思ってます、
うん。っていう話になると、多分必ず出てくるのが、
うん、
売春っていうのは、世界最古の職業であって、
うん、
で、その、いわゆる聖なるものである、神社の近くには必ず、
はいはいはいはい、
そういう色町があってっていう風に、
うん、
つまり、で、その巫女さんっていうのは、まあそういった下の世話もしましたよみたいな話も含めて、とても、まあある意味で、たっとい職業だと言えるっていう話が必ず出てきますよね。
そうです。僕、それを聞くたびに、その最古の職業なんだよって言われたときに、その話今関係あるって思うんですよ。
うんうん。ただその職業自体が、このたっといかどうかっていうのを判断するときに、うん、最近ポッと出たものなのか、それとも昔からこう、脈々と続いてきたものっていうのは、こう必要だから続いてきたっていう側面がおそらくあるでしょう。だとすれば、こう古くから続いてきたものっていうのは、こうある、うん、まあ、追い剥ぎとか山賊とかも古くからある職業ですけども。
そうでしょ？
うん。ただその昔からあるっていうことは、一つそのものの正当性を担保する理由として、用いられることが多いですよね。
いや、さっき言わはった山賊とかもそうですよ。
いや、生きるためにそんな働いてるんですから。
う
ん、これ水かけそうですね。しょうがないですね。
いや、だから僕は昔からあるのがどうしたんって思うんですよ。
うんうん。
ごめん、全然わからへんって思うんですよね、そこは。昔から必要悪やって思われたんちゃうんって。
生きるためにお金を稼ぐのはたっといんですよ。
いや、それ生きるため言うたらそうですけどね。うん、その当時も、モラルに反してるからお金もらえてんねやんかと。
ただその生産業に従事するっていうことがアンモラルであるのっていうのは、うん、このキリスト教が日本に入ってきた以降の、まあ、つまりその戦後、
うん、
こう近代日本における感覚だっていう指摘も一方でありますよね。
いや、でもね、やっぱね、昔からやっぱね、それは、否定はされてる部分やと思います。結局、妊娠するリスクっていうのは常に昔の方がより高いわけじゃないですか。
まあ、避妊の確実な手段っていうのはないですもんね。
うん。
うん
うん、例えばその、外から来たものの種をもらう必要があるから、みたいなことであれば、うん、それはまたちょっと毛色が違ってくる話じゃないですか。
まあその職業としてのっていう話とはまた別の。
別で
しょ。話でありますね。
うん。それはだって知らん男の血を入れたいから妊娠したくてやってることじゃないですか。
うん、
知らん男が、はらましたいっていう要求を、はらむかもしれないけど、セックスさしたるっていうことでお金をもらうっていうのは、自分のリスクを金に変えてるってことじゃないですか。それは昔から癒しいんですよ。
ただそのセックスそのものが癒しいっていう感覚が 昔からあったのかっていう部分に関しては。
違います。全然そんな話してないです。
うん、
例えば、決まった男の、子供を産むっていうこと自体は、うん、一つの、流れとしてある状態で、そこで知らん男の種をもらってしまうというリスクを金に変えるのは、いやしいよって話です。
その、ただ、必ず、なんかその、子供の父親が分かる状態っていうのが、ま、なんだろう、すごく当たり前であるっていう状態も、比較的近代のものではないんですか？
セックスすると子供が生まれるっていうことが分かっている状態であって、うん、で、なおかつその、村みたいなところの、その子供を産むっていうことが全員で育てるよみたいな文化があるとことないとこって割と昔から混在してるので。
はいはい。うん、あるところにおいては、今、ジャスさんが言ったことって成り立ちます。その、まあ、村の中でその子供ってのはその、
ぐちゃぐちゃな方でしょ、
うん、育てるものであると。つまりその、誰が親であるかっていうのは大して問題にならないというような感じなんですね。
ぐちゃぐちゃな方では、商売にならないでしょ。
商売にはならないですね。
うん。そこを商売にするっていうことが、いやしいっていう話です。商売になる状態であるのは、そのリスクを金に変えてるってことやからっていう。
ただ、その当時っていうものを考えてみた場合に、
はい。
こう、ただ生きるっていうことを実現するために必要なコストっていうのは今よりも高いわけですよね。
ええ、ええ。
そうなってくると、その生存のためにこう、取り得る手段であれば、こう、何でもすべきであるという状況になりますよね。そのさっきのその、大学生が、女子大生がこう、小遣い稼ぎやるみたいな話では全然ないですよね。
いや、だから、そんなややこしい話じゃなくて、戦後すぐでパンパンでやってた時、しゃあなかったやんけって言われたら、まあ、今よりは全然しゃあないなって思うんですよ。
うん、はい。
全然今よりはしゃあないなって思いますけど、でも、やってたよって話自体は、やっぱ、当時としてもやらないっていうことで、頑張ってた人もおるやんっていうところとの比較で言うと、今よりは差は小さいけども、あったやろねっていう話ですよね。
まあ、この話はいいとしましょう。そもそも、その当時、そういうことをしていた人を、こう、癒やしいと断ずるかどうかっていうのは別にどうでもいい話であって、今、同時代に生きる人が、一体そのどう思うかっていう話ですからね。そもそも。
いや、まあでも昔から癒やしみたいな感覚はずっとありましたよ。売春婦に対して。そのね、巫女みたいなものがどうたらこうたらっていうのはね、君らよく知らんと言ってないって思うんですよね。歴史勉強して言ってる君らっていう。ちょっと受け売りひどないっていつも思うんで。
まあ僕に関して言えばって言いますよねぐらいのぼんやりした感じですね。
うんうん。昔からやっぱりだからそこはね、癒やしいからこそ金になったっていうところに、宗教的な言い訳つけてただけやんけっていう話やって思うんですよ。
でも、ベアタックとかでもそういう話をしてましたけども。
うん、それはだからね、あれは受け売りやと思います。やっぱ性を売るっていうのはやっぱりね、惨めな行為やったと思いますよ、昔から。売れてるんやから。
まあなんで売れるかって言えば、それがこう手に入れづらいもので、こう買う側にとってもそれだけの対価を払う価値があるものであったと。
うんうん、
で、なんでそれがないかって言えば、こう、誰もがそれを容易に提供するものではなかったからだと。
そうですよ。うん。
で、なんで提供、誰もが容易に提供しないかって言えば嫌だからと。
うん。嫌なことを金をもらってやるやつを癒やしって言うんですよ。
うん、でもそれって仕事みんなそうじゃないですか？
いや、そう、嫌っていう言葉の意味ですよ。モラルです。
でも嫌なことをしてお金をもらってるっていう講座完全に一生、
いや、ね、だからモラルの問題です、モラル。
でもその、モラルに反するから嫌だっていう風に考えるのと、うん、なんだ。
いや、違います。だからモラルに反するからこそ高いお金がもらえるっていうことに飛びつくやつを癒しって言うっていう話です。
飛びつくのは、
お金もらうんやったらやろうっていう判断するやつを癒し言うという話ですね。
それは他に多くの選択肢がある中で飛びついた場合には、とりわけそういう風に言うことはできるでしょうが。
そうです。だから、生きるために仕方なくやってたんだよっていうことで、うん、いう話で言うと、ほのかの話に戻ったりもしますけど、ね、まあ、しゃあないとは思いますよと。
うん。
うん。
でも、それこそ、生きるためにしゃあないから、こう、仕事をする、糧を得るっていう、やりたくもないことを僕らしてるわけですよね。
そんなやつ、そんなにおんの今っていう話なんですよね。
でも、今のはその、巫女っていうのはっていう話の中で出てるので、うん、その当時の話を想定して言ってますよ。だから
当時の場合は、うん、そこで、しゃあないなが、割と今よりは強いやろなと。
はい。
思います。ただ、どこまで行ってもしゃあないなでしかないけどなって。
で、その、まあ、 っていうのはどっちの話をするかですね。当時の話にこだわるのか、その今の話に戻すのかだったらば、
いや、まあ、ずっと同じ話だと思いますよ、うん。全部同じ話で、モラルに反することをやりました、お金がもらえますっていうことをやるやつは基本的に卑しいと思われます。その中でどれだけそうせざるを得なかったかによって、しゃあないなっつって認めてもらえる場合と全然そうじゃない場合とあって、今の場合は全然そうじゃないこと多いんやから、そらそんなん言われるってっていう話です。それはもう何千年経っても一緒やと思います。
まあ、その、今、事実そういうふうになっていて、で、その結果、まあ、そういうふうに言われるのはしょうがないっていうところは別に否定はしてないんですよね。
うん。
この話の着地点が見えないです。
僕だから、っていう話ですよっていうだけ。
はいはい。
で、みんな多分そうやんなって。
うん。まあ、多くの人がそうであるということに関しては、同意しますというのは、うん、多分4回ぐらい言ってます。
で、多分、立花さんもそうやと思います。だから、自分の、例えば娘さんが、自分の預かり知らないところで、売春をせざるを得なかったんです。っていう状態で、そらその状況やったらしゃあなかったな、俺そこに関われんかったなって思いつつも、それはしゃあなかったんやなって思うのと、全然しゃあなくないやんけ、お前っていう状態とってあるじゃないですか。
うん、
きっと、
うん。
そこはだからそこに対して、お前の判断は癒やしって思ってるかどうかやっていうことやと思うんです。なんでお前しゃあなくなかったのに売春してんって。お前どういうことやねん。なんでそんな癒やしいことすんねん。いう話だと思うんですよね。
っていう話になると、でも過ちっていうものはあるじゃないですかっていうところを繰り返してますよ。
だからそこは、認める、過ちを許すか許さないかっていう話の以前の話を僕ずっとしてるので、そんなん言われるってっていう。
なるほど。
だってそんなんお前の過ちの話、別にみんな聞く前に拒絶すんねんもん一回って。拒絶した後でも人間関係続いていく中で、それを説明していくっていうぐらいの間柄やったら、それは言うたらええと思うよと。就職とかってそんなんで跳ねるとこやんっていう。
まあ、就職跳ねられる理由は何でもありだし、とんでもなくくだらない理由で跳ねるもんですから。
そうそうそうそう。就職ってそういうとこやろっていう。
だとすれば、はっきりした理由がある方ですね。
だから、例えば、兄弟とかね、うん。兄弟とかで、まあまあ、友達関係でもいいですけど、それぐらいで拒否るか拒否らないか、みたいなところで、過ちを許す許さないっていうところで言うと、別にそれは全然、うん、まあ、お前 AV 出たらしいけども、まあ、友達関係続けるけどなっていうやつは、ありだと思いますよ。そこは、どうですか、リカバーできていいと思いますよ。
うん、
世の中そんな感じやのにな。なんで世の中にそんなことでごちゃごちゃ言うのかなって思うっていう。
ただ、そういうことがありましたと、それで職員の視線がどうこうって、まあ、アプローチ自体は悪いけれども、
うん。
で、っていう主張をした場合に、より、まだこう、聞き入れる余地があるのって、その、パイパイデカミみたいな人が言った方が、まだ、効果はあるような気はしません？その、福島みずほみたいな人が出てきて、
うん。
職員に規制はないみたいなことを言うよりは、まだその、現場の人が、
パイパイデカミ現場の人っていうよりね、わからんまま同じようなところに片足突っ込んでるだけの人っていう感じだと思います。あ、
現場の人じゃないか。
うん。え、お前 AV 女優みたいなもんやけどな、もうすでにな
って。うん。ちょっと待って、僕そのパイパイデカミ本人は知らないので、今みたいな言い方できないですね。
いや、パイパイデカミっていう名前でグラビア出てるような人って、
うん。
もう、それはお前が AV 女優を下に見とったらおかしいやろって思うじゃないですか。
でも、その話、そういう言い方をしちゃうと、だいぶ前にジャスさんがこう、入れたか入れてないかっていうのは結構重要な問題でって言ってたところと矛盾しちゃいますよ。
いや、矛盾はしないですよ。お前、入れてるか入れてけへんかだけやんけって。
うん、ただ、その入れてるか入れてないか違うっていう風に言ってましたよ。
うん、だからそこの一線超えるか超えへんかだけのやつが、で言うたらヒエラルキーで下の方で超えるか超えへんか言うてるやつが何を言うてんのって。
でも超えたか超えてないかが大きな違いになるわけですから、超えてない人を超えた人と同じように扱うわけにはいきませんよ。
超えるか超えてへんか言う人が、ヒエラルキーなんてないべきですって言われたら、いやいや違う、超えるか超えてへんかだけの人やん、君って。
でも超えてないんだから。
君は超えない選択をしただけでしょって。ヒエラルキーを下に下がらなかっただけの人でしょって。ヒエラルキーあるねんもん。
まあ、ただ、どっちにしても、その、どちらも、その、超えては超えてないが、ジャスさんから見て、いやしいなと思われてるっていう点では、まあ、一緒ですね。あ、そうか、そうか、うん、ごめんなさい、ごめん、うん、今の OK です、OK です。だから、その、超えてないっていう点で、その、福島みずほも、パイパイデカミも、その、AV女優とは違うと。両方とも違うサイドに立ってるっていうことですね。
だから、割と君近しい立場としてやでっていう。
いや、ただ僕は、その、現場の人間が言うことを、によって、その、外部の人間が、うん、要は、関係のない人が、その、声高に、県について語るっていうのはとても違和感を感じるけども、その、より現場に近い人間が語るんであれば、まあ、納得がいくってことを言いたかったんだけれども、その、パイパイデカミっていうのは、その、一線を越えてないことによって、現場の人間ではないんだから、 つまり、福島みずほが言おうが、パイパイデカミが言おうが、どっちにしても違和感な話ですよねっていう。
福島みずほが言うのとパイパイデカミが言うのは違和感が全然違います。え、君なんで AV 女優がおって、俺と君がなんか等間隔みたいなことで言うてんの？俺と君の間にすでにだいぶ隔たりがあって、そのちょっと向こうに AV 女優がおるだけやでって。君俺よりだいぶしたいんだけど、なんでそれがみんなドドだって言うてんの？いや、規定の差あるしって。
その話になっちゃうと、
うん、
実際は規制があるっていうところで、その感覚を共有してるので、そうですね、で終わっちゃうんですよね。
だから、パイパイ手紙がいかに意味のないことを言ってるかって話をしてるんです。
はい。それは、その職員に規制はないっていうのが、あくまでこう、建前でしかないので、その通りですね。
うん。お前の立場に説得力はよりないし、そもそもお前は間違ってることを言ってるし、っていうか、君は人より卑しいと思われてるで、って思え、お前っていう話ですよね。
うん。やっぱりですね、そういう輩を電波という公共の波に乗せて、多くの人が見られるような状況にしてるっていうのは大変けしからないですね。
うん。
なんかもう、NHK 教育みたいな曲ばっかりになると、実にたっとい状況になりますね。
まあ、NHK 自体がだいぶ民放化されてしまってますけどね。昔に比べるとね。
ええー、まあ、なので E テレの方になるべく寄せてみたんですけども、まあ E テレがね、そんなに、貧困法制化というのは、24時間全部見てるわけじゃないので何とも言えませんけども。
あと E テレが最近多様性を失ってるとか思いますけど。
っていうか本当に見てないのでイメージでしか言ってないですけども、まあただ、そのパイパイデカミみたいなのをわざわざ、ね、何百万人って人が見るようなメディアに流すことはねえんじゃないのっていうふうには、思わないではないですね、
うん。
まあ、それを好きな人が見るのは構わないけども、なんか下品だなとは思いますね。
そうです。下品ですね。
うん。
うん。いや、だから、上品、下品、まあ一緒なんですよね、結局全部ね。
うん、そうですね。今の、癒やしいって言い方、まあ、実質一緒であっても、癒やしいなんて下品っていう言い方だったらば、もっと、そうですね。
いや、可能性高いですね。ただね、汚らしいって思う感覚とかも絶対あるんですよ。
うん。
人って。
うん。それはあります。
風俗嬢っていう、ことが分かってる人、隣に座って欲しくないとか。ね。だから、まあまあまあね。そういういや、それでも職業に規制はないって言いたいんだったら、メールをいただいてもいいですけども。
はい、私の職員はこういうものですが。いやしいおはノット。
たっといおはいやしですね。メールアットマーク sgmx.info スペルは mail アットマーク sgmx.info まで。
そしてツイッターしかやってないよっていう人は
シャープ桜川マキシムまで、ハッシュタグでいただければと思います。
あとメールって e メールじゃなくて g メールでしょっていう風に思ってるなんか気持ち悪い人はやっぱり g メールのアドレスがあった方がいいんですかね。
そんな人いるんですか？
あるんですよ。僕ね、これ常日頃から気持ち悪いなって思ってるんですけども。
はいはい。
メールっていうのは、まあ、E メールのとイコールだと大体思ってるんですけども、
うん、
その感覚でジャスさんも共有できます。
うん。
なんですけども、
郵便のことじゃないんですかって言われたら、ってなりながらちゃんと説明はしますけど。
はい。そういう方は、より長い歴史を持っているので、うん、こちらが寄せていってもいいかと思うんですけども。
うん、
まあ、ただネットラジオとかをやってる人が、
うん。
E メールが届いていますという意味で、うん、まあ、メールが届いてますっていうのを言うときに、G メールが届いていますみたいな言い方をするのが、ちょこちょこあるんですよ。
ほう。
で、まあ、実際にその G メール、その人は G メールのアカウントを使ってるんでしょうけど、送ってる方は別に G メールのアカウントを使ってるわけではないし、
うん、
G メールっていうのはまあ、あくまでこうアプリケーションでしかなくて、
うん、
あくまで仕組みとしては E メールであるにもかかわらず、G メールっていうのはこう E メールの代名詞として使われてるっていうのは、それは違うだろうと。セガのファミコンじゃねえんだよって。
いや、わかんないです。でもその人案外今更ホットメールでもらった時に、ホットメールが届いていますって言うかもわかんないですからね。
っていうのは一貫性があるので別に細かい方なんだなって思って済むんですけども、いやいやそれ E メールでしょっていうふうに言ったらば、それで湯気沸かしたりとかする人がいるんですよ。
はあ、うん、あ、 E じゃなくて G やと。
そうそうそう、いやいや、ええ E メールと G メール違うの？ E も G も一緒でしょうぐらいの、なんでそんなっていうのかわかんないみたいな。ツイッターっていうのは誰でも見られる、そういうオープンなネットワークに繋がってるって何のこと？俺の友達しかいないんじゃないの？っていうぐらいの感じで、Gmail と Email の違いが分かんない人っていうのは、そこまでひどい人が多いとは言わないけども、でもその Email っていう時にその Gmail っていうふうに言う人は割といますよ。うん、で、それはネットラジオやってる人の中で。
うん。
ってことは、 一般的にある程度の割合でいるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。
僕ね、その例には出会ったことないですけど、僕取引先でもつい言っちゃうのは、相手が、メール頭が大文字でって言い出したら、あ、メールなんで大文字か小文字か言っていただかなくても結構ですよって言うんですけど。
ええー、それはでもこれ、美意識の問題だったらば余計なこと言っちゃうことになりますよ。
うん。で、そして向こうが、って言うから、全部小文字に変換されて送信されてくるんで一緒なんですよ。で、しれっと言う。
うん。
多分だいぶ失礼っていうね。
うん、余計なやりとりが増えてますね。まあでもそれを覚えることで、頭が大文字でっていうことを言うコストをその後ずっと抑えることができるわけですね。
そうです。もう、そこはね、もう言わないと。
まあ、今の僕がその E メールと G メールの問題に違和感を覚えるっていうふうに言ってる人が突っ込む問題ではないですね。まあ、で、違和感を覚えたらば、やっぱりね、口は出したくなります。で、この件に関してメールをっていうふうな呼び込みをしても、なかなかメールって来ないんですけども、今回の件なんかは割と、っていう人もいるでしょうし、うん、そうって思う人もいるでしょうし、なんかやけにこう感想の短い人しかいないですけども、うん、短文でもいいんで、本当にメッセージをね、送ってもらって、ジャスお前は間違ってるっていうメールをいっぱい送って欲しいんですけども、別に今回僕とジャスさんの意見がそんなに食い違ってるわけではないので、ジャスさんが間違ってると言われると僕も間違ってるということになるので、難しいとこですね。
うん、そうですね。
はい、感想のメール本当にもらえると嬉しいなっていうだけの話なんですけども。
うん、割とどっちかというとパイパイデカミさん的なことを言う人からもらいたいですね。
うん。そうですね。じゃないとね、話が盛り上がらない。
うん。
ので。
はい。
ですね、雑談なんですけども。
はいはい。
ハンニバルレクチャー博士っていう。
はいはいはい。
殺人鬼を主に扱った素敵な番組があるんですけども。
ね、はいはい。
その中で、風俗嬢をやっていたとか、まあ、その現役の風俗嬢であるっていう人から、メールが来たら、その人にインタビューする番組を始めるので、ハンニバルレクチャー博士を辞めますっていうふうに言ってるんで、かなりですね、その、いやしいみたいな意識がないと思うんで、ぜひゲストに呼んでもらって、その、彼の、思いを聞いてみるっていうのも久しぶりのゲスト会でいいんじゃないですか？
風俗嬢にインタビューしたいっていう人は、いやしいって思ってる人でしょ？
興味がある。
興味がある。
間違いですね。
うん。
でも、たっとい人にもお話伺いたいって思いますよ。
たっといって思ってる人は、変な人ですよ。
瀬戸内寂聴とかなんかそういう人にも、まあ、たっといわ、話聞きたいわって思ったり。
瀬戸内寂聴、僕の中で、ダントツトップで割と癒し人なんですけど。
はい。まあ、っていうのは言ってますけども。
僕、どついてへんやったら、どつくくらい嫌いですけど。
うん。まあ、まずね、宗教に身をやつしてる人たちがそんなにたっといかっていう話から始めたいとこですからね。
そうです。僕そもそも瀬戸内寂聴は反省すらしてないというのも思ってますし。
また話を横にそらしちゃいましたけども。まあ、それはでも別にどうか分からないですよ。話を聞きたいと思ってる人がいるので。う
ん、あ、でもね、風俗嬢にインタビューできるんやったら、僕もインタビューをするのは面白いことだと思います。
うん、うん。
うん。
じゃあ、番組の取材だからっていうことで、奥さんに胸を張って、行き先を告げた上でインタビューとかしてくると。うん、
だから、それができないのは僕、癒しいからやと思いますからね。
癒しい人と話はできないっていうレベルで嫌ってるわけでもないんでしょ、でも。
そうですね、やっぱり、一番に言いたいのは、親戚にはなりたくねえな、ですね。
うん、うん。
うん。やっぱそこですね。親戚に なりたくないなですけど、友達ぐらいやったらいいですけど、仲間にはなれないって感じ。
っていう人を介して兄弟になってしまうみたいな状況はどうでしょうか？
っていう人を介して兄弟になってしまうっていうことは、だから結局あれじゃないですか、おちんちん入れてるか入れてないかの話ですよね。
そうそうそう。まあ僕は、そういったところにお金を使うのは大変アホらしいなと思ってるので、まるっきり利用する気がないという立場なので、存在自体は、決して肯定的には捉えてないんですよ。
うん。だからね、結局ね、この辺になってくると卑怯な話ですけど、男性だからみたいなのも絶対ありますね。
うん。
うん。男性のその風俗を利用することについての、癒しくないっていうことと、女性の風俗で働いてましたの、癒しくないって話は全然グラデーション違って捉えますね、やっぱり。
ああ、でも僕は男性がその風俗を利用するってことに関しても、こいつ癒しいな、癒しいっていうか、まあその、汚らわしい、下品だ、汚いって言った、そういった感情的に嫌だなって思う点では一緒だし、むしろその、買うやつの方が悪いだろうっていう風な感覚が強いですね。
ああ、まあそこもありますけどね。まあ、だから AV 見るぐらいやったらいいんじゃねえのっていう 感覚。そこはだから言うたら卑怯ですよ。
うん。まあ、その、俺が嫌だから嫌だっていう話をずっとしてるわけですよね。結局は。
うん、だから嫌か嫌じゃないかっていう感覚みんなあるでっていう話を僕はずっとしてるだけ。
うん。まあ、なんだけど、うん、にもかかわらず、職業に苦戦はないなんていうおためごたしを持ち出すのは、
うん。
やめたまえ。しかも君みたいなやつが。
バカですねって。
をまあずっとしてるというのは、それはまあ理解、うん、理解してます。理解しましたかな。
うん、まあ、とかく世の中ややこしいと。
まあね、嫌だと思ったからなくなるわけでもないですしね。
そうです、そうです。あの、いや、僕もなくそうと思って喋ってないですからね。
まあ、それは頭のおかしい人か、あの、行動力のある人かですからね。
そうですね。僕はね、あの、職業に規制があるとか、
はい。
いやし、か、
うん、
そんな球を投げてみたいって思ったっていうのが一番の動機ですから。
そうですか。僕は今それを聞いて思ったのは、
うん、
あの職業には、汽船に乗る仕事とかそういうのもあるよなっていうのを思いました。
ポッポーっていう。
そういうやつですね。
どこに今日汽船に乗る仕事どこにって、ね。
海とかじゃないですか。
蒸気で。外輪船とかで。ね。
はい。あ、もう今ので結構満足しましたね。職業に規制はありますと。
職業が規制の人は少ないと思います。
うん。俺の職業は規制であるという人はメールをぜひくださいっていうところ言いたかったですね。
メールの文面にポッポーって言って書いてるわけで
しょ。それは頭のおかしい人からメール来てますよね。
よくお前はその文面を読んで相手は僕の職業は規制ですって言ってるって分かったなっていう話になりますからね。そんな感じですかね。
はい。
はい。
総水ラジオ。
坂口さん、総水ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って。
30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まった
か。坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないんですよ。
はいはい。
そんな我々が何やってるんですか。
総水ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。